です、昨日は天宮真美さんの誕生日で、で私人の誕生日とかあんまり覚えられないんですけど、仲いい友達が覚えていて、で、真美さんはもう亡くなってしまったんですけれども、5年前に真美さんの40歳の誕生日を、銀座の資生堂の資生堂パーラーのビルでフロアを貸し切って真美さんのセルフプロデュースで盛大にやったことがあって、でちょっとそれを忍んで、あれは資生堂パーラーなのかな、のデザートっぽいところに友達で集まった、で黙食なんですけど、ちょっと集まってきて、で私は真美さんの名作はいろいろあって、有名なのは女子をこじらせてとか、だと思うんですけど、あとなんだっけ、東京を生きるだっけ、東京を生きるだとかあるんですけど、私が一番好きなのは、真面目に生きるって損ですかという、お悩み相談ので、ポット出版から出てるのか、でなんかウェブで連載してたんですよね。でなんか前すごい読み始めは読み始めは人の、自分と全然関係ない人のお悩み相談で、全然自分と重なるところがないようなもう悩みが寄せられてくるわけですけど、そこになんか真美さんがこう寄り添いながら悩みをね、こう解きほぐしていくんですよね。でなんかね、自分と全然関係ないように思えた悩みが、なんか真美さんの解きほぐしを通すと、なんか自分の中にもちょっとある何かが癒されて、毎回すっごい泣きながら読んでた、更新されたら泣きながら読んでた。で真面目に生きるって損ですかって、なんか真面目に生きても損な感じがしちゃうけど、損じゃないって覚えるといいなーっていろんな人がね思うんですけど、よかったら、天宮真美さんの真面目に生きるって損ですかっていう本読んでみてください。ね、泣きそうなほど努力してるのに何にもうまくいかないんですけどっていう帯に書いてありますね。ちょっと紹介ページのところちょっとだけ読んでもいいですか。鮮烈なデビュー作女子をこじらせてから5年、対談集じゃだって女子だもんから4年、天宮真美が今度は崖っぷちに立つ女子たちの愚痴を真っ向から受け止めます。彼氏ができないのは努力が足りないからだと言われ続け、努力って一体なんだよと吐き出す20代後半の女性、家事も子育て、さらには仕事も完璧にこなしているのに夫から愛されない、もう頑張れないとつぶやく30代後半の女性、小沢健二の美しい元彼との恋愛でズタズタになってもやっぱり美しい人に惹かれてしまう20代前半の女性、努力、恋愛、見た目、生き方、20代30代の女子たちが抱える人生の愚痴15編、ウェブサイト心にプロロの超人気連載、天宮真美の穴の底でお待ちしてますの書籍化っていう、ね、もう本当にこの真美さんが、いなくなったらどうすんだろうって思って、だけどいないままでね時間が経ってますけど、はあ、そうね、なんかこう友達とも話してたんですけど、こういうの好きだろうなとか、なんかこういう時真美さんだったらなんて言ったかなっていうのはすごい結構今でもすごいありますねっていう 話で、で、ね、物の話がすごく、多かったんで、今日は、今ね、検索してるんです。ちょっとこの検索してる間ですね。なんか今日ね、お知らせが来たんですよ。何からお知らせが来たんだっけな。韓国の、はい、頑張って思い出そう。韓国のイニスフリーですよ。イニスフリー、イニスフリー、フリーで検索しちゃおう。イニスフリーからお知らせが来て、なんかアップサイクルスパチュラキャンペーンっていうのを始めたよって言っていて、で10月1日に容器を回収、どこでだろう、容器を回収キャンペーンを、ごめんなさい、プレイグリーン活動の一環としてイニスフリーは2003年より空き容器回収キャンペーンを開始し、すでに、あ、これ読めない、1,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100, 庫の空き容器をリサイクルしたんですって。で、2018年からは容器回収やリサイクルをこのテラサイクルジャパン合同会社と共同し、使用済み容器を新たな資源に再生するアップサイクルプログラムの取り組みを開始っていうので、本キャンペーンでは対象のクリームを 1.5 購入ごとにオリジナルのアップサイクルスパチュラを1個プレゼントしますっていう、なんかあれだね、あのスパチュラ容器、回収した容器をスパチュラに変えたんですね。なんかもともと空き容器を各店舗で集めていて、容器1本につき50ポイント貯めているっていうので、でね、そうそう、であのテラサイクルってすっごいよく聞くなって思ったんですよ。それなんで美容のブランドでテラサイクルのサービスを使って容器を回収しているあのブランドを今日は紹介したいと思います。意味わかりますか？ちょっと行ってきますね。まずアムリターラ、ちょっとオーガニック系のあのね、ブランドですよね。で、リサイクルプロジェクトアムサイクル、アムリサイクルっていうのをやっているんですって。で、これはアムリターラの直営店で使用済みの化粧品容器を回収でポイントをあげるよっていうので、なんかまずアムリターラでしょ、はい、アムリターラいた。次アスレティアクリーンビューティープログラム、これもテラサイクルと一緒にやってるんですね。アスレティアの空き容器を店頭で回収するプログラムです。で、回収容器1点につき10円を環境保護活動を行っている団体へ寄付するそうです。集めているのはアスレティアの表参道店ですね。で、10円を環境保護活動を行っている団体に渡して、プラステラサイクルポイントで任意のチャリティー団体に寄付するっていうことで、空き容器回収で自然環境保護とあのチャリティーができるっていう、これはいい仕組みですね。はい、次アベダリサイクルプログラム、アベダはシャンプー、コンディショナー、トリートメントの空き容器と 空の飲料ペットボトルを対象のアベダ店舗までお待ちください、お持ちくださいだって。で、回収対象がシャンプーのボトル、コンディショナー、トリートメントのチューブなんですけど、プラス空のペットボトルも回収してリサイクルしてくれるんですね。すごいですね。で、回収量に応じてアベダの原料調達先であるインド、ネパール、マダガスカル、エチオピアの人々にきれいな水を届けるチャリティーウォーターに寄付します。で、プラスそのリサイクル来店をすると3回で、リサイクル来店ってね、一応口噛んじゃった、深夜だから噛みますね。リサイクル来店3回、またはハッシュタグショーユアケア JP で、多分 SNS 投稿を3回するとおすすめのサンプルをプレゼントで、リサイクル来店6回、またはショーユアケア JP で投稿6回をすると、これもまたおすすめのサンプルセットをプレゼントで、リサイクル来店9回、またはハッシュタグショーユアケア JP で投稿を9回するとアベダライフスタイルサロン南青山 20% オフトリートメントチケットをもらえるんですって。なんか水不足に悩んで綺麗な水にアクセスできない人を助けながら、自分でもなんかいろんなサンプルがもらえたり、オフチケットがもらえるというキャンペーンで、しかも、ペットボトルも回収してくれるのはいいですね。ですね。で、これも結構すごい。マッシュビューティーラボリサイクルキッチンプログラム。でこれはコスメキッチン、ピープルバイコスメキッチン、メイクアップキッチン、セルボーク、エコストアの全国約90店舗で回収。これ店舗数がね多いですからね、結構ちょっと開けたところに行くとコスメキッチンありますからね。でこれは結構回収対象外と回収対象じゃないものがあるんで、プラスチック空き容器、ガラス空き容器、アルミ空き容器、ミラー付きコンパクトは回収できます。で、紙ラベルはできる限り除いてくださいだそうです。で、集められない回収対象外なのがマニキュア容器、マスカラ容器、スプレー缶、エアゾール容器、紙類、雑貨、不要になった製品、食品、飲料容器だそうです。なんかこれはコスメキッチンで買ったものをコスメキッチンに返すみたいな感じかな。でもその店舗数が多いので、これはとってもなんかやりやすいですね。はい。で、あとミルボンヘアケアリサイクルプログラム、はいはい、グローバルミルボンサロンでヘアケア製品空き容器を回収します。で、回収対象はヘアケア製品、プラスチック容器、詰め替えパックで、他社製品も回収可能って書いてあります。ポンプにミニボトル、サッシェも回収可能です。だってこれはヘアケアなら他の会社の製品でも回収するよっていうのはかなり懐が、ね、広いですね。はい、次 N オーガニックエコプログラム。これもね、懐広い系ですよ。タブランドを含む使用済みスキンケア、メイクアップパッケージを回収リサイクルしていますっていう。回収、このねテラサイクルのサイトに行くと、回収拠点を最寄りの回収拠点をね検索できるんですよね。まあでも回収拠点はまあまああるのかな。ガラス容器、プラスチック容器、アルミ容器を回収できる。で 応マニキュアとかマスカラとかスプレーやゾル缶とかは回収外なんですけど、他社製品も回収するっていうのはすごいですね。 N オーガニックで買ってみようかなって思っちゃうんですよね、この懐の広さにね。あとはサボリーノ、私結構サボリーノ好きです、サボるの好きだから。サボリーノリサイクルプログラム、使い終わったサボリーノのシートマスクの空き容器を回収リサイクルしていますだって。プラザ4店舗にある回収ボックスまでお持ちくださいって、関東4店舗、関東4店舗のプラザでボックスを回収するよっていうことですね。でしかも確かなんかサボリーノプラスチックの使用量を減らしたんじゃなかったっけな、ちょっとうろ覚えだけど。で回収拠点少ないけどすごいいい心がけですね、ちょっと上から。はい、次、雪肌精アースビューティープログラム、これは使い終わった香水スキンケア製品のプラスチック空き容器を回収リサイクルしますっていうので、これはメゾン香水またはイオン直営香水化粧品コーナー全国33店舗までお持ちくださいってことですね。はいはい、次、資生堂プロフェッショナルサロンリサイクルプログラム、サロン初のリサイクルプログラムだって。なんか2021年1月から6月末の期間でサロンリサイクルプログラムを展開しておりましたが、好評につき7月以降も国内4店舗の資生堂美容室で継続しますだって。でこれは資生堂プロフェッショナルのヘア商品や資生堂化粧品の対象素材容器を対象の資生堂美容室国内4店舗にお持ちくださいだって。ははあ、資生堂の化粧プロフェッショナルのヘアケアだけじゃなくって資生堂の化粧品の容器も回収してくれるんですね、それはいいですね。はいまだありますよ、結構いっぱいあって、ありすぎた、ありすぎたな、これは。でもいいことですねあとシンシアガーデンマザーアースプログラム、シンシアガーデン店舗で購入された商品およびシンシアガーデンウェブショップでご購入されたビーバイイー自社商品の使用済み容器をシンシアガーデン店舗までお持ちくださいだって、はい、これはちょっと土地が限られていますが、あ、後世は他でもあるんですね、石器製だ、さっきは石器製だったけど、サンクザシープロジェクト使い終わったプレディアのプラスチック容器を回収しています。これはプレディアの容器なんですね、はい、次、これはちょっと私知らないブランドなんだよな、これなんだろう、グラムビューティークリサイクルプログラム、あーはいはいはい、イオン参加店舗にてヘアケア、スキンケア、メイクアップ、ヘアカラー、空き容器を回収してます。お、これは強そう。日本初大手化粧品日用品メーカー4社との共同リサイクルプログラム、グラムビューティークリサイクルプログラムは資源循環取り組みの推進や、大手化粧品日用品メーカー4社の構成資生堂日本のである P&G と共同で立ち上げたリサイクルプログラムです。実地店舗の売り場内に回収ボックスを設置しています。対象カテゴリーはヘアケア、スキンケア、メイクアップ、ヘアカラーであればイオンでの購入の有無やメーカー問わず全ブランド製品の使用済み容器を回収リサイクルが可能です。すごくないですか、 本州、四国、九州のイオン、イオンスタイル87店舗にて、ヘアケア、スキンケア、メイクアップ、ヘアカラーのカテゴリーにおける使用済み容器を回収リサイクルしています。うちもイオンが近いから今度からイオンに持ってこうかな。ヘアケア、スキンケア、メイクアップ、ヘアカラー。中身は使い切ってくださいっていうことですね。これはかなり身近で素晴らしい取り組みですね。はい、次、ボディショップリターンリサイクルリピート。なんかこれちょっと韻を踏んでてかっこいいですね。ザ・ボディショップリターンリサイクルリピートで、こう、リって感じですね。で、テラサイクルジャパンはザ・ボディショップの容器回収サービスを開始しました。これはポイントが付与されますね。使用済みのザ・ボディショップ製品を対象店舗までお持ちください。まだ対象店舗はザ・ボディショップ東東武池袋店だけっぽいけど、持っていくとポイントがもらえるのかな。ラブユアボディクラブの方にはポイントが付与されるんだそうです。ラブユアボディクラブっていうクラブがあるんですね。はい、ニュースキンリサイクルプログラム、使いを終えたニュースキンの製品、お近くのエクスペリエンスセンター内の回収ボックスに入れてください。これはちょっと独自の流通経路っぽいですね。いわゆるね、ちょっとこれはそうかって感じですね。はい、次、私の好きな会社ですね。ネイチャーズウェイ容器リサイクル回収プロジェクト。ネイチャーズウェイの商品を、ネイチャーズウェイ店舗にて販売している商品の使用済み容器を店舗にお持ちくださいだって。ネイチャーズウェイがね、何を扱ってるかというと、サンダースペリー、ベレダ、ナチュラグラッセ、ナチュラグラッセニュー、シチャントアチャーム、バイオラブ、ドクターブロナーって感じかな。ショップどこにあるんだろう。ネイチャーズウェイ店舗ってどこなんだろう。結構あんのかな。まあまあ東京近辺にまあまあありそうですね。これ地図がね出てくるんですよ。あとメイベリンニューヨークロフトサステナビリティプログラム。これは、他社製品を含む使い終わったマスカラ製品の空き容器をロフトの対象店14店舗までお持ちください。対象店14店舗のプログラム専用の回収ボックスにお入れください。ほう、他社製品を含むマスカラ製品空き容器だって。中身が残っているものはダメだって。でも、今まで見てきた中だとマスカラは回収対象外だったので、ロフトに持ってけばメイベリンじゃなくてもマスカラ容器再利用させてもらえるっていうのはすごいいいですね。マスカラを回収してくれるのはいいですね。はい、あと2つ、あと3つです。はい、結構あった。ラロッシュポゼロフトリサイクルプロジェクト。おー、こういうロフトと協力してるんですね。これは全国のロフトの健康雑貨売り場の専用ボックスで回収してください。これはラロッシュポゼの製品だけですね。はい、次、ロクシタングリーンプログラム。使用済みパッケージを近くのロクシタンショップに持っていくとロクシタングリーンポイントが付与されますだって、ロクシタンも結構店舗多いから、いや、なんかアクセスしやすいかもしれませんね。あとは次、地球も肌も潤う肌ラボリサイクルプログラム。ほ、これもすごいぞ。使用済みスキンケア用品を資源として回収。ローと肌ラボを含む全てのメーカーの 基礎化粧品の空き容器（括弧プラスチック製のみ）を全国のマツキオラボ店内に設置した回収専用ボックスで回収しています。空き容器1個からでも回収ボックスに投入できます。で、なんかこれは回収対象となるものについては、どこに書いてあったの？どこに書いてある？ちょっとリンクが間違ってるかな。回収場所か。なんかプラスチック製のボトルなら、そのパッケージのフィルムがついたままでも回収してくれます。化粧水、乳液、保湿クリーム、洗顔フォームなど回収してくれるんだって。松木用もたくさんいろんなところにあるからいいですね。すごいちゃんとしてる、えらい。なんかね、確か極潤もすごい容器を気をつけてて、ですごい肌ラボね、肌ラボはすごい使ってる人が多いから、肌ラボが容器を気をつけるとすごくプラスチック資源のこう節約になったり、 CO2 の排出量が抑えられたりするから、肌ラボは偉いなって思いました。というわけで、無料の回収リサイクルプログラム、化粧品会社が、テラサイクルと共同で手掛けている無料の回収リサイクルプログラムを紹介しました。だってね、プラスチックのコスメ容器多いから、うまくリサイクルできたらいいなって思いますよね。というわけで、今日はいつも物の紹介ですが、今度は物の使い終わった後の話をしました。というわけで、またさようなら。